ご存知のように聖書は旧約聖書と新約聖書の2つの部分に分けられています。30巻からなる旧約聖書は約1000年かけて上々に書かれ、キリストの誕生の400年前に完成しました。一方新約聖書は27巻からなり、キリストの誕生の地に書かれ、西暦90年頃に完成しました。なぜ聖書の最初の部分は旧約聖書と呼ばれ、後半の部分は新約聖書と呼ばれるのでしょうか。紀元前1400年頃、モーセの時代に、神様はイスラエルの民と契約を結んでくださいました。その契約によると、イスラエルの民が唯一まことの神様だけを拝んだり、神様の戒めを守ったりすれば、神様は彼らをあらゆる民族の中にあってご自分の宝とされ、非常に祝福してくださると約束しました。その契約が旧約聖書の前半に記録されたので、その部分は旧約聖書と呼ばれるわけです。一方、聖書の後半には、モーセを通して与えられた契約に代わる新しい契約が記録されました。その新しい契約は、神様とキリストを救い主として受け入れる人と結ばれます。その新しい契約によると、誰でも自分が罪深いものと認めて、キリストが自分の罪のために死んでくださって御目によみがえられたと信じるなら、神様はその人を許して永遠の命を与えるになると約束されます。その新しい契約が聖書の後半に記録されたので、その部分は新約聖書と呼ばれます。残念なことに、イスラエルの民は神様の祝福を受けになって、すべての民族の中から選ばれたにもかかわらず、全体として神様の戒めを守りませんでした。守らなかったどころか、彼らは意図的に、まことの生ける神様に背を向けて、無力な偶像を拝んでしまいました。その結果、彼らは祝福される代わりに神様によって罰せられました。モーセの時代、神様はイスラエルの民と契約を結んでくださった時、イスラエル人が神様の戒めを守らないことをしておられました。神様は最初からイスラエル人がその契約を必ず破るとしておられたのに、なぜ契約を結んでくださったのでしょうか。神様は少なくとも次のような二つの理由でその契約を結んでくださいましたと思います。まず、イスラエル人に自分たちが罪深く、神様の完璧な基準に達することができないことを理解させるために、神様はイスラエルの民と契約を結んでくださいました。また、その契約を通して、将来的にイスラエル人も異邦人である私たちも、キリストの十字架の死の意味と必要性を理解することができるように結んでくださいました。例えば、その契約は血が流されなければ罪の許しはないことを教えていました。それでイスラエル人は罪を犯したとき、汚れのない羊やヤギを生贄として 神様に捧げました。実は、その動物の血では、イスラエル人の罪を取り除くことができなかったのです。し、イエス・キリストの十字架の上で流された血だけが人の罪を取り除くことができるのです。それにもかかわらず、罪を犯したイスラエル人は、が動物の生贄を捧げたとき、神様に許されました。なぜなら、キリストが十字架でその罪に対する罰をお受けになる日が来ることが定められていたからです。ヘブル人への手紙が書かれた前に、モーセの時代の古い契約は、主イエス・キリストの死に基づいて制定された新しい契約にとって変わられました。その古い契約の終わりと新しい契約の始まりは、主イエス・キリストが十字架で死なれたまさにその瞬間に起こりました。聖書に記録されている通り、キリストが死なれた途端に、エルサレムにあった神殿の聖城と至聖城のに仕切りとなった垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂かれました。その幕が引き裂かれたことは、主イエス・キリストの死が誰でも神様に近づくための道が開いたことを示しました。ヘブル人への手紙を受けた一世紀の信者たちは、旧約聖書の教えに基づいたユダヤ教で育ったので、キリストが新しい契約を結んだにもかかわらず、キリストを信じながら、まだエルサレムの神殿で礼拝したり、モーセが伝えた習慣を守ったりしました。簡単に言えば、彼らはまだ新しい契約に完全に投稿していませんでした。移行していませんでした。それでヘブル人への手紙の著者は、新しい契約は古い契約より優れた契約であることを示すためにヘブル人への手紙8章を書きました。ヘブル人への手紙8章に教えられているように、次のように、主イエス・キリストによって立てられた契約はモーセの時代に立てられた契約より優れた契約であります。まず、新しい契約の幕屋は古い契約の幕屋よりも優れています。8章の一節二節もう一度見てください。以上述べてきたこの要点は、すなわち7章 のことですが、私たちにはこのような大祭司がおられるということです。この優れた大祭司、先週と一緒に学んだように、キリストはイスラエルのすべての大祭司も優れたものです。なぜなら、まずキリストは罪のない方です。アロンも罪を犯しました、モーセのお兄さん。またキリストはいつまでもその大祭司の務めを続けますが、イスラエルの大祭司は皆亡くなりました。二節、人間によってではなく、主によって設けられた、誠の幕や聖城で仕えておられます。四節、もしこの方がキリストが地上におられたなら、祭司であることは決してなかったでしょう。律法に従って、捧げ物をする祭司たちがいるからです。意味は、キリストはレビの子孫ではないので、 モーセの律法によると、祭司になるために大祭司は、ね、みんなレビの子孫ですが、イエス様はユダの部族の人です。5節。この祭司たちは天にあるものの写しと影に使いました。それはモーセが幕屋を設営しようとしたこと時、見つけを受け取りに取りのものです。神はよく注意して、やめであなたに示された方通りに、すべてのものを作れなければならないと言われました。天国には宮があります。幕屋あります。モーセは幕屋を作った時、神様は天からその作り方を教えました。天国にはその幕屋は完璧なものです。この地上に作られた幕屋は完全ものではなかった。そのものは動物の皮で作られた。またね、最初の幕屋は持ち運び可能でした。イスラエル人たちはよく移動しました。特にあるので。その幕屋はもうないです。けれども、天国にある幕屋は永遠に残っていますので、だからその幕屋は地上の幕屋より優れたものです。ヘブル9章開いてください。9章の11節。しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られた。人の手で救ったものでない、すなわちこの被造性石灰のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を取りと書いてあります。天にあるもの、また同じ9章24節。キリストは本物の模型に過ぎない人の手で作られた聖所に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださいます。皆さん、今日今キリストは天にある幕屋に入って私たちのために取りなしてくださいます。なぜその星が大切でしょうか。以前一緒に学んだように、人はね、キリストを信じたからといってもう悪いことを犯せないというわけではありません。クリスチャンでも罪を犯します。だからクリスチャンたちは毎日許しが必要です。救われた時、その時、私たちが生まれた時からその日までの犯した罪から清められました。でもその後で罪を犯した時どうなるでしょうか。今も許しが必要です。キリストは天国で取りなしてくださいます。父なる神様の前でキリストは弁護してくださいます。私たちは罪を認める時、キリストはすぐ取りなして、そのことによって私たちが許されます。ただ優れた幕屋で報酬されるので、この古い契約よりもこの新しい契約は優れたものです。また新しい契約の絵の捧げ物のは古い契約の捧げ物よりも優れています。8章の3節、見てください。8章の3節。大祭司はみんな捧げ物と生贄を捧げるために任命されています。 したがってこの大祭司すなわちキリストも何か捧げるものを持っていかなければなりません。9章12節見てください。9章12節から14まで。また、親父と子羊の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖城に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。親父とお牛の血や、若い女牛の灰を汚れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして、彼らを清いものにするのです、のなる。ましてキリストが傷のないご自身の常しえの御霊によって神にお捧げになったその地は、どれだけ私たちの良心の清めて死んだ行いが離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょうか。モーセの律法によると、人がね、いろんなことで汚される。例えば、誰が亡くなったらね、その死体を座ったら、その清められる。この汚される。それで、また、祭司のことによって、清められること。本当に、彼の外側のことですね。でも、また心もこともありましたが、実は、後で学びますが、その血によって、心が清められませんです。また大祭司はいろんなものを捧げましたが、キリストは一つのものだけです。ご自分の血捧げたので、そのことによって人が永遠に清められます。ヘブル9章キリストの血によって清められることが分かりますが、マタイ26章を開いてくださいませんか。マタイ26章、26章の26節。マタイ福音書に記録された通り、キリストは十字架につけられる前夜、弟子たちと一緒に次越の町 の食事会を行われて、それからキリストはパンとブドウ酒に新しい意味を与えました。マタイ26章の26節ですね。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたいてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた、取って食べなさい。これは私の彼らです。聖餐式を行うとき、私はよくこの箇所を読みます。キリストはそのパンに、ね、新しい意味を与えて、このパンはキリストの彼らを象徴します。翌日十字架で裂かれたものです。キリストの清い彼らの意味です。また27節、杯を取り、感謝を祈りを捧げた後、こう言った。彼らに応対になった、みんなこの杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪を許しのために流される私たちの契約の血です。イスラエルの場合は契約を結んだ時に誰かね、血を流さなければいけません。モーセの時代、動物を殺して、キリストでも血を流さなければ契約を結ぶことができなかった。というのも、キリストの場合は動物の血ではなく、ご自分の血を流してくださったので、契約を結ぶことができました。その そのブドウ酒はキリストの地位を象徴します。第一ペトロ18章を開いてください。第一ペトロ一章十八節。第一ペトロ一章十八節。466ページです。18節19節。ご存知のように、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたとえ地によったのです。キリストは完璧な優れたものを捧げたので、この契約を通してキリストの契約は古い契約より優れたものです。聖書によると、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。なぜ新しい契約は古い契約よりも優れたものでしょうか。先ほど一緒に学んだように、新しい契約の幕屋は古い契約の幕屋より優れています。また新しい契約の捧げ物は古い契約の捧げ物よりも優れているからです。次にもあります。新しい契約の仲介者は古い契約の仲介者よりも優れています。ヘブル人の手紙の8章の6節見てください。8章6節。しかし今この大祭司はより優れた契約の仲介者であるだけに、その分はるかに優れた報酬を得ておられます。最初の契約の仲介者は誰だったでしょうか。それが分かるために新命記五章を開いてください。新命記五章の一節から読ませていただきたいと思います。新命記五章の一節、旧約聖書の323ページです。モーセはイスラエルをみんな呼び寄せて彼らに言った。聞けイスラエルよ、今日私があなた方の耳に語る掟と定めを、これを学び守り行いなさい。私たちの神主はホルブで私たちと契約を結ばれた。ホルブね、この山の名前よね。また別名はシナイ山ですが、そこで契約を結んだ。3節。主はその契約を私たちの先祖と結ばれたのではなく、今日ここに生きている私たち一人一人と結ばれました。4節。主はあの山で火の中からあなた方に顔と顔を合わせて語られた。あの時私は主とあなた方の間に立ち、主の言葉をあなた方につけた。あなた方が火を恐れて山に登らなかった彼である。主は言われた。私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなた方の神主である。あなた方は私以外に他の神があってはならない。それから 実戒を与えた。モーゼはその古い契約の仲介者でした。でも皆さん、以前一緒に学んだように、モーゼは私と同じように罪深いものでした。罪を犯したので、結局彼はね、約束されたカナンの地に入ることができなかった。モーゼが許されましたが、ただ不完全な人間でした。それ古い契約の仲介者ですね。その新しい契約の仲介者は誰でしょうか。ヘブル9章を開いてください。ヘブル9章に戻ってくださいませんか。9章の15節。9章の15節。キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反から贖い出された出すための死から実現して召された者たちが約束された永遠の資産を受け継ぐためです。実はね、キリストはこの古い契約上にある人たちのためにも、その後で生まれていたためにも命を捨ててくださいました。以前言いましたが、旧約聖書時代、その人がその動物の生贄によって許されませんでした。キリストの十字架によって許されたので、キリストは新しい契約の仲介者です。だから新しい契約の仲介者、古い契約仲介者よりも優れています。神は私たちがすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおります。神は唯一です。神と人の間の仲介者も唯一だって、それは人としてのキリストイエスです。イエスキリストの贖いによって私たちが許されます。キリストは優れた仲介者です。その新しい契約の仲介者です。それで新しい契約は古い契約よりも優れたです。また新しい契約の約束は古い契約の約束よりも優れています。ヘブル8章に戻ってくださいませんか。ヘブル8章、8章、もう一度6節見てください。しかし今この大祭司はより優れた契約の仲介者であるだけに、その分はるかに優れた報酬を得ておられます。その契約はより優れた契約に基づいて制定されたものです。だからより優れた約束あります。このたるし、どの約束があるでしょう。見てください。7節。もしあの初めの契約が、その古い契約、モーゼの時代の契約は欠けのないものであったなら、第二の契約が必要になる余地はなかったはずです。神は人々の欠けを責めてこう言われました。見よ、その時代が来る。主の言葉。そしてここから旧説から、このヘブルビートの手紙の長所はエレミエ書の言葉を引用します。この次の言葉はね、紀元前600年頃与えられた言葉です。だからその言葉が与えられた時、この新しい契約は将来のことですね。でも約束見てください。旧説の8節の後半。その時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現される。その契約は私が彼らの先祖の手を 握ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。彼らは私の契約にとどまらなかったのです。私も彼らを借り見なかった。主の言葉です。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私たちの民となる。彼らはもはやそれぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らがみんな小さいものから大きいものまで私を知るようになるからです。皆さん、この言葉まで成就していません。このことによると、将来イスラエル人たちはみんな神を知る。それだけではなく、皆さん、次の箇所見てください。ローマ人への手紙11章。ローマ人への手紙11章。11章の25節から。ローマ人への手紙11章。11章の25節。兄弟たち、あなた方が自分の知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくはありません。イスラエル人の一部が固くなったのは、異邦人の満ちる時が来るまでである。こうしてイスラエルはみんな救われるのです。救い出す者がシオンからエルサレムから現れ、ヤコブから不景気を除き去る。これこそ彼らと結ぶ私の契約、すなわち私が彼の罪を取り除く時であると書いてある通りです。将来イエス・キリストが王様としてまたこの世に来られる時、その時イスラエル人たちは全員神を信じる、全員救われます。約束あります。今そうではない。この歌詞には今聖書によると異邦人の時代です。主に今、世界にはクリスチャンたちはほとんど異邦人です。イスラエル人のクリスチャンたちはすごく少ない、今は。心が固くなったからです、この歌詞によると。でも、エレミアとして神様は約束しました。契約結ぶ。もう、この契約結んでくださいました、キリストが亡くなったとき。ただ、今まで、キリストを信じた者はほとんど、異邦人ですが、将来キリストはまた来られるとき、そのとき、やっとその当時のイスラエル人たちはキリストこそ救い主であることを認めて、全員が救われます。皆さん、旧約聖書の契約によって一人も救われませんでした。人が許されましたが、その契約によって救われませんでした。キリストの後で十字架で救われます。ただ、神様は必ずキリストをこの世に救わせてくださることを定められたので、キリストすでに人を許すことができました。もう、新約聖書の契約によると、大勢の異邦人と、結局、すべてのイスラエル人たちが、キリストがまた来られるとき、救われる。今ね、ニュースを見たらね、ほとんど毎日イスラエルのことをニュースに出てるでしょ。今はね、その国は 神様を信じていませんよ。聖書を、見てみます。新約聖書を全然受け入れません。キリストを大嫌いです。イスラエル人たちによると、キリストは偽キリストだった。もし本当のキリストだったら、なぜ私の国を救ってくださらなかったか。別のキリストを今待っているですね。でも皆さん、本物のキリスト一人しかおられません。そのキリストまた来られます。その時に、ね、この契約によって、イスラエル人たちはみんな救われることです。その約束があります。それだけではなく、見てください。その契約 の 約束ですが、ヘブル人の手紙に戻って、8章 の12節ですが、私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼の罪を思い起こさないからだ。この約束は皆さん、イスラエル人たちにかけられません。この約束は誰でもキリストを信じれば、神様はその罪を許して思い出しません。約束があります。それで信じてください。時々信じた中に、罪を犯したからに、上の告白した。でも本当に許されたことか、確信がない。でも皆さん、この言葉によると私たちは確信があるはずです。神様はそのことを思い出せない。見てください。ヘブル実証、実証の一節。古い契約の場合は、本当に許しの確信がなかった。実証の一節。立法には、来たるべき良きものを、キリストのことを、影はあっても、その実物はありません。ですから、立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。それができたのなら、礼拝する人たちは一度で清められて、もはや罪を意識することがなくなるので、生贄を捧げることは終わったはずです。ところが、むしろこれらの生贄によって罪が年ごとに思い出されたのです。お牛と親木の血は罪を除くことができないからです。生贄を捧げてもね、その時代に本当に清められたことを感じませんでした。またたくさん生贄を捧げて、でもこの新しい契約の場合は一回だけその罪を認める。それだけで全て許されます。それだけではなく許しの確信があります。もちろん私は山ほどの罪を犯してしまいました。神様救助に達せなかったことは時は多いです。でも全て許され、そして許しを確信します。なぜなら、その新しい契約によってキリストの血が流されたので、私たちの心だけではなく思いも清められたからです。だからこの新しい契約は古い契約より優れた契約です。許しの確信があるからです。ヘブル人の手紙を、ね、受けた人たちは迷っていました。キリストを信じながら、モーセの習慣を捧げました。また宮で生贄を捧げたと思いますが、いりません。この新しい契約は、優れたものだからです。 だから現代私たちは本当異邦人ですが、この背景は当時の人と違いますが、ただ私たちが、ね、その新しい契約によって神様に感謝捧げることができます。私に先週の学びとして一人のミシン人に次のように聞かれた。では旧約聖書時代にいろんなものを、生贄を捧げます、動物に。今現在信じたちはどうしますか。そして私が、今私たちは動物を捧げません。キリストの血によってキリスト の一度命を捨ててくださったことによって全て清められたからです。ただその代わりに私たちは別のものを捧げます。私たちに彼らを捧げます。今日は生きた備え物としてあなたの彼らを捧げなさい。この手は神様のものです。この目は神様のもの。この足は神様のものです。だから私たちはこの手でどうするか、神様の使えるか、人間に使えるか、物を取るか、この目はどのものを見るか、また注意しなければいけません。その足でどこ行くか、すべて神様に捧げました。また先ほど皆さんに物を捧げてるよ。賛美を捧げました。また献金を捧げました。またね、何よりも私たちは感謝を捧げるべきです。お祈り。